山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。12月16日、今日は紙の記念日です。実業家の渋沢栄一が大蔵省から紙すきの事業を民間会社として独立させ、その会社の機械が動き始めた日なんだそうです。これが王子製紙の前身で150年前のことです。そして紙で渋沢栄一といえば紙幣ですね。新しいラインナップになって1年余り、皆さん馴染んできましたか？しょっちゅうお会いしてるでしょうか、栄一と。諭吉は徐々に見なくなり、栄一の時代になりました。どっちでもいいです。私の手元にウェルカム。お話もお金のお話です。金50両最終回聞いてください。山本周五郎作金50両4。昼飯を済ませるとすぐ、彼はぜぜえ向けて柏屋を出た。さっきの男に会ってはいけないと考え、宿外れでカゴに乗った。舞坂から洗いまでの船渡しも、なるべく傘で顔を隠すようにし、上がるとすぐまたカゴを雇って、三河の国、二川の宿へ着くと、まだ日が高かったが、旅籠を取った。お滝の頼みで来たものの、ぜぜえ行くのが無駄だということは、彼の頭から動かなかった。世の中がどれほど金と我欲と語りでできているか。彼は骨身にしみて味わわされている。それなのに、こんな怠米の金を道の上で、ところも名も素性も知れぬものにことづける人間があるだろうか。おとぎ草紙に書いて女子供に読ませたって死んじゃしない。わかりきったこった。行くのはよそう。行くたびもそう考えたが、お滝との約束を破るということが気をとがめ、ずるずると不決断な旅を続けて、とうとう7日目にぜぜえ行き着いてしまった。もう暮れていたので、その夜は宮前というところに宿り、あくる日早く中大手西の辻を訪ねてみた。藤巻という家はあった。古びた黒い笠木塀を巡らせた小さな構えで、門から一またぎのところに玄関が見える。宗吉は一度通り過ぎて戻り、思い切って玄関に立った。声をかけると若い侍が出て、取り込み中だから主人は会えないと言った。源之丞という方からおことづてを持って参ったのですが、何、源之丞殿から。侍は急いで奥へ去り、すぐ出てきて庭へ回れと言った。そこから左へ回ると30坪ばかりの庭になり、床の高い縁側に50歳余りの中老の武士が立っていた。宗吉は腰をかがめて近寄り、持ってきた福さ包みを取り出しながら、万五里の宿での司祭を話した。藤巻という人は聞きながらそこへ座り、両手を膝にきちんと置いて目をつむった。頬骨の高い、眉の厚い、金言そのものといった顔立ちだが、感傷なのか、片頬だけ時々かすかに引きつるのが見えた。話し終わって、福さ包みを差し出すと、相手はそれに目もくれないで、丁重に頭を下げた。
それはそれは、遠路のところわざわざお届けくだすって、片付けのうござった。源之丞は、拙者のせがれでござる。若年者のうろたえた思慮で、かようなご迷惑をおかけ申し、なんともお詫びのいたしようがござらぬ。平にご勘弁が願いたい。
いえ、私の方こそお詫びがございます。
宗吉は慌てて抵当した。
正直に恥を申し上げますが、
お預かり申したとき、私は無一文でございました。その上、別に事情がございまして、どうしても二両一部ばかり必要になり、ちょっとした考え違いから、小粒の方の封を切ってしまいました。もちろん、この福さの中には五十金揃えてありますが、そういうわけで封を切ってございますので、そこをどうかお許しくださいますようお願い申し上げます。
いや、その信釈には及ばない。この方にはお志だけで十分でござる。
失礼ながらしばらく。
藤巻中書はこう会釈をし、福さ包みを持って一度奥へ去ったが、ややしばらくして戻り、紙に包んだものを白線に乗せて差し出した。
お招き申して素飯など差し上げたいが、差し迫った取り込みがござってそれもかなわぬ。謝礼と申してはぶしつけだが、形ばかりの寸し、どうぞご承納を下されたい。
そんなことをと辞退したが、相手はどうしても聞かず、結局それをもらって藤巻家を辞去した。宗吉の心は、夜が明けたように明るく弾んでいた。
本当だった。本当だった。
外へ出るなり、彼は踊り上がるような気持ちでこう叫んだ。
ごまの生えでも巾着切りでもない、あのお侍は、見ず知らずの俺を信じて、あれだけの金をあんなにあっさり預けたんだ。
くすねられやしないか、確かに届くだろうか。
そんなことは、爪の先ほども疑わず、出会い頭の人間をいきなり信じてだ。こんな人もいるんだ。世の中には、こんな嬉しいこともあるんだ。俺も、生きるぞ。
打ちひしがれ、絶望していた心が、生き生きと熱い血を吹き出した。
これからは何でもしよう。どんな苦しいことでもやり通そう。暴風雨も洪水もおしまいだ。雲は散り、日が輝き出したんだ。
まったく、よみがえったような気持ちで、宗吉は宿へ帰るとすぐに立つ支度をした。すると、懐からばったり、紙包みが落ちた。謝礼にもらったまま、すっかり忘れていたのである。
こりゃ、少しばかりじゃないぞ。
受け取ったとき、金だということは見当がついていた。しかし今、畳へ落ちた音は重たかった。さすがに、胸を躍らせながら包みを開くと、まず、上に手紙のようなものが載っている。彼は手早く開いて読んだ。それは、極めて簡単なもので。
昨日、早の使者があって、せがれ源之丞が舞坂において決闘し、相打ちとなって死んだという報知があった。理由は言えないが、ゼゼ藩のおための死で、自分として心残りはない。しかし、せがれの決闘は、親の自分が責任を負わなければならぬ。今日明日にも追放のお達しがあると思い、その支度をしている。ついては、せっかく遠路お届けに預かったものだが、自分たち夫婦にはもはや死ともなし。方々、せがれが最後の際のご縁もゆかしく思われるので、これはそのまま、そのもとに納めていただきたい。いかなる境涯の人かは知らないが、末永くお栄えなさるよう祈っている。
あらまじ、そういう意味のことが書いてあった。それは、爽やかに割り切った、すがすがしいほど綾のない文言である。深い司祭はわからないが、国のため、主家のために喜んで死ぬ子。いささかも心残りなく、その責任を負って追放される親。彼が
マンゴリの宿でことづかった金の加減はこんなにも悲痛な、けれどこんなにも力強い生き様が隠れていたのだ。彼は手紙を巻いて金包みを開けた。持っていったままの50両がそっくり出てきた。50両、でっち奉公を10年して貯めた挙句、おばに奪われた金は45両、ほとんど浪せずして今ここに50両。金じゃない、金じゃないんだ。宗吉はうめくようにこうつぶやいた。10年貯めたものを横取りされた。お玉に騙された。清吉に通された。俺はそんなことぐらいでやけになっていた。みんなてめえのことばかりじゃないか。てめえ一人に。宗吉は身震いをした。源之丞という人は自分のために死んだんじゃない。あの親御さんは六を離されても悔やんだり恨んだりしちゃいない。そればかりかちっとも心残りはないとさえ言っている。こう生きなくちゃいけないんだ。人間はこう生きなくちゃいけないんだ。世の中の広さ、人間の生き方の深さ、宗吉には今おぼろげながらそれが見え出したようだ。彼は大きな力が体いっぱいにあふれるような気持ちを感じながら、そっと目で笑ってこうつぶやいた。お前に会えてよかったな、おたき。これから一緒にやろう。世の中は苦労のしがいがあるぜ。
福山秀美の心のしおり。
山本周五郎作金50両いかがでしたでしょうか。次回の心のしおりは12月30日火曜日午後6時30分からの放送です。2025年最終回の心のしおり、ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。